ファストフィットネスジャパン IR セミナー。この番組は証券コード7092東証プライム上場ファストフィットネスジャパンの IR 活動の一環としてお送りします。お話はファストフィットネスジャパン代表取締役社長の山部清明さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は6月1日に仙台で開催したラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
ファストフィットネスジャパン IR セミナー、お話は証券コード7092東証プライム市場上場株式会社ファストフィットネスジャパン代表取締役社長山部清明さんです。大きな拍手でお迎えください。
はい、それでは改めまして、株式会社ファストフィットネスジャパン、社長の、山部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、こちらの目次に沿って、ご説明したいと思います。はじめに当社のですね、ファストフィットネスジャパンと、会社としてのファストフィットネスジャパンとですね、当社の中外中核事業であるですね、エニタイムフィットネスの事業について、ご説明申し上げたいと思います。当社なんですけれども、24時間型の、特化型のジムとしてですね、エニタイムフィットネスのブランドを、日本で展開する権利を持つマスターフランチャイジーとして、日本で初めて24時間、ジムをですね、運営を始めました。FC の展開も、我々がやっております。はい、企業理念としては、ヘルシアプレイスを全ての人々へということで、こういった企業理念に共感していただいたですね、FC 様方とともにですね、これまで国内でエニタイムフィットネスをで展開してまいりました。当社が創業したですね、2010年以来ですね、エニタイムフィットネスの第1号店を直営店で出店したんですけれども、その以降ですね、FC 展開を始めまして、FC のオーナー様、非常にこのモデルがですね、収益性が非常に高いことから、強力な支持を得ることができまして、店舗展開が一挙に進んだというわけでございます。現在はですね、全国に1134店舗ございまして、会員様の数がですね、84万人まで成長しております。コロナの影響は強く受けた時期もあったんですけれども、2021年3月期以降ですね、売上利益ともに増収増益を更新中でございます。ファストフィットネスジャパンのグループの体制でございますけれども、今期よりですね、海外展開を開始いたしましたので、まず国内のエニタイムフィットネスの直営店を運営する子会社でございますね。ドイツ国内でエニタイムのマスターフランチャイジー権を持っております直営店の運営とですね、FC を展開する会社がございます。それと、これはシンガポールで、エニタイムのフィットネスの FC 店舗を運営する会社、この大きく3つに分かれてですね、3つを統合する形で、ファストフィットネスジャパンというものがあります。エニタイムですね、エニタイムフィットネスはですね、アメリカ発のブランドなんですけれども、全世界で5000店舗以上展開しておりまして、数でいきますと世界ナンバーワンのブランドになっております。こういったブランド力に加えまして、安心安全、清潔快適な、マシンと設備とですね、店舗スタッフによる、細やかなサービスの提供で、顧客満足度の、向上に、注力してまいりました。価値をですね、訴求するようなビジネスモデルであるということを、特徴としております。エニタイムの我々がそのどれくらいの規模とかどれくらいのシェアを持っているかということの一つの指標になりますが、エニタイムは世界ナンバーワンの店舗数を持っていると説明しましたけれども、その中でですね、日本国内の店舗数はですね、全体の 21% のシェアを占めております。アメリカ本部からもですね、絶大な非常に重要なパートナーとして信頼を得ている わけでございます。国内のフィットネス市場で見るとですね、 FC 店も含めたエニタイムブランド、エニタイムフィットネスブランドの売上のシェアはですね、日本の中で 15.8% を占める規模まで成長しております。はい、これはですね、我々のエニタイムフィットネスの強みということで、選ばれる理由が あるとするとですね、いくつかあるんですけれども、まずは1100店舗を超える店舗網があるということですね。で加えまして、24時間365日いつでもどこでも誰でも、利用いただけると、国内だけではなくて海外の店舗でもそのまま利用いただけるという、その便利さとですね、そのカバーしているエリア数ということで、非常にですね、満足度が、高い、ビジネスを展開できているのではないかと思います。その一方ですね、どこに行きましてもその安心安全清潔快適な、トレーニングの場を提供しようということで、これは日本ばかりではなくてですね、海外も、そのようなオペレーションを、しております。そういうことがですね、全体の強みとして認識されているのではないかと、自信を持っている、ところでございます。24時間ジムは非常にですね、今競合環境がですね、非常にこう激しくなっておりまして、参入障壁は高くなくてですね、低いということで、現在そのいろんなブランドさんが出てきております。国内だけで5000店舗近くぐらいあるんではないかと言われておりますけれども、価格政策を重視したようなですね、価格訴求モデルというのが台頭してきてまして、このモデルの中ではですね、非常にこう競争が激化する一方で、当社はですね、価格ではなくて価値を訴求するモデルとして、二極化が今進んでいるではないかと見ております。エニタイムの店舗数、会員数がですね、伸びているのは、ブランド力を生かしながらですね、価値を訴求し続けてきたということで、それだからゆえですね、ここまで伸びてきたのではないかと我々は考えております。中でもですね、同業他社との差別化とか、会員様からの支持につながっている価値訴求の内容としてはですね、何回も言いますけれども、安心安全清潔快適を徹底的に追求していることですね。それとマシンもですね、店内も本当に清潔な空間を保つために、徹底的に磨き上げを行っている、店舗スタッフがしっかり、きれいに保っているということですね。それからの、価格訴求モデルではなかなかそのローコストを追求するためにですね、無人で、運営なさっている店舗が多いと思うんですけども、当社は有人、人を配置してですね、マシンの使い方とか、適度なですね、スタッフとのコミュニケーションというのも、会員様からは非常に喜ばれている点でございます。はい、それから、もう一つですね、揃えている機種はですね、実は非常に高級マシンでハイエンドな、モデルをばかり取り揃えておりまして、そういったこう充実した、機械類あるいはその施設ということでもですね、会員様から非常にこう喜ばれている、選ばれる理由にもなっているかと思います。健康的でその美しい体作りですね、ボディメイクを意識したトレーニングの場として、エニタイムフィットネスはですね、非常にこう需要が高いかと思います。はい、続きましてですね、価値訴求と何回も申し上げておりますけれども、それをその追求してですね、ブランドの磨き上げを行っているわけなんですけれども、店舗数、会員様の数はですね、初出店以来ずっと拡大し続けておりまして、店舗数はですね、 16% が実は直営で、 84% が FC オーナー様による出店でございます。会員様の特徴としては、20代40代の方のご利用がですね、大体 80% ぐらいのお客様は20代40代、比較的若めですかね。男女別でいきますと、男性が 80%、 女性が 20% という割合になっております。はい、優位性のところなんですけど、エニタイムがですね、順調に店舗拡大できた理由の一つとして、経営基盤が非常にこう盤石なですね、法人様に限定して、FC オーナーになっていただいたと、そういった非常にこう特徴のあるですね、FC 展開がそういった理由がございます。 エニタイム その高い収益性が手伝ってですね、非常にビジネスモデルとしては秀逸でございまして、1FC のオーナー様による複数店舗の出店にそれがつながっておりまして、1オーナー様でですね10店舗以上経営なさっている、オーナー様がですね全部で22社、ございます。全店舗のですね半数近く509店舗はですねその22社のオーナー様で運営していただいているというのが特徴になります。新しい出店の形態ということでこの数年ですね駅前とかそのロードサイドの出店の他にですね新しい場所に出店が続いております。結構新たなチャレンジも行っております。具体的に言いますとですね空港でありますとか病院の敷地内ホテル内ですねあるいはその工場の中とかですね、公園の中あるいはその大学のキャンパスなどにも最近は出店できておりましてこれどちらかというとですね企業様とか団体のいろんなところからですねお声掛けいただくケースが増えておりまして、そういった他社ではなかなかその出店できそうもないところにお声掛けいただいて、出店できているという、我々としては強いブランドとその規模の経済をうまく活かせてですねいろんなところに今出店ができているような状況でございます。続きましてユニークなビジネスモデル一般的にはですねフランチャイズビジネスというのは、ロイヤリティは大体売上の額に応じてですねパーセンテージでチャージされるところがほとんどだと思いますけれどもエニタイムのモデルはですね実は月額固定になっています。それがですね非常にユニークなビジネスモデルと言われるゆえんなんですけれども FC オーナー様にとってはですね高い収益性を実感できる非常に魅力的なビジネスモデルになっております。ということである一定を超えるとですねもうそれ以上の売り上げは全部その収入につながるもんですから、そういったことでですね店舗拡大につながるようなその FC 様がもっと出そうもっと数多く出したいという方が非常に多くございまして、それがその出店の好循環に、なっているとつながっているということですね。それと収益の分岐点が非常に低いためですね、月の会費の安定したストック収入というんですかね、毎月毎月お金が入ってくる、そういうモデルで運営できますので、それが非常に支持されているということになります。当社としてはですね、FC オーナー様からいただく固定のロイヤリティの収入とあと直営店も170、180店舗ぐらいございますのでそこからの会費収入の2つのストック型これストック型というのは安定して毎月毎月お金が入ってくるもうそうい こう安定的な収益モデルで成り立っております。はい、続きまして直近のですね決算の概況についてお話ししたいと思います。この5月に発表したんですけれども2024年3月期のですね決算概要でございます。初めてその実施した大規模なですね全国プロモーションを行いましておかげさまで会員様の数がぐっと増えました。その結果ですね売上利益ともに過去最高となりました。営業利益率もですね 22.1% ということで非常に収益性が高い状態がずっと保たれているとそういう結果が出すことができました。続きましてここからはですね当社の成長戦略ということで、ご説明したいと思います。将来の話ですね。まずですねフィットネス業界の市場環境なんですけれども、コロナの後コロナ後ですね特に24時間ジムっていうのが非常に伸びてましてとはいえですね日本のフィットネス参加率これ日本の全人口の何パーセントの方が定期的にフィットネスを利用しているかっていうのがですね 3.6% しかないんですよね。実はですねこれ一方その欧米に行きますとアメリカとか 20% 近くとかヨーロッパも 10%、15% っていうのが普通にあるんですよね。というと日本の人たちの3倍とか4倍ぐらいの方が普通にフィットネスを日々活用している、そういう社会になってます。実は今 3.6% の参加率が実は 1% の伸びるだけですでですね、会員様の数は124万人増えるという計算になります。 ということで、まだまだ実は伸びしろがいっぱいあるという、そういったあの業界というかビジネスになります。一方ですね、その24時間ジムというのは価値訴求と価格訴求の二極化がずっと進んでまして、まあ、業界も再編の機運が今高まっていると、そういう状態になっているのではないかと思います。はい、ここではですね、中期経営計画の方針を示しておりますが、中期経営計画の期間はですね、まあ、既存の事業、それは国内のエニタイムフィットネスを強化しながらですね、まあ、中期的なその成長戦略を進めるために、戦略的市場とかですね、証券の拡充を目指してまいります。まあ、そのために積極的な投資を行っていくという、そういう計画になっております。まあ、まずはあの国内のエニタイムの事業なんですけれども、まあさらにその各規模は拡大してまいりまして、まあ安定的に継続的にですね、新規出店をこのまま続けます。28年の3月期にはですね、1400店舗はあの必ず増えていきます。まあそこに現在そのいろんな M&A の話を進めておりますので、1400の上にまたそれが乗っかってくるという、まあそういう計画でございます。まあ、さらにですね、これあの国内のエニタイム事業ですね、あの1134店舗と84万人の会員様がいらっしゃいますので、それをその基盤のを生かしながらですね、顧客満足度と FC オーナー様のその出店意欲の向上につながるような商品とかサービスをですね、積極的に提供していくと、まあ、そのようなことをにあの注力してまいります。まあ、一例としてなんですけど、まもなくですね、アプリ、携帯電話のそのアプリですね、を展開予定でございます。でアプリではですね、今までその紫の鍵、マグネットみたいな鍵で出入りしていたのが、今度は携帯でかざすだけで入れるようになります。あとトレーニングのメニューをですね、まあ、自動で作成したりとか、まあ、もちろんビデオ機能もありますし、店舗の混雑状況も事前に把握できると、まあ、いろんなあのメリットがございます。でこれはですね、実はあのアメリカではアップル社と提携しておりまして、アップルとエニタイムって常に両方のソフトであのお互いデータも共有できたりとかするような展開をやっておりますので、まあ、日本はまだ、そのアップル社の、そのヘルスケアプラスかなっていう、まだソフトがまだローンチされてませんので、まあ、その後になるとは思いますけれども、そういった取り組みも今進めております。またあのアプリはですね、この会員様以外でも誰でも利用可能でございまして、まあ、エニタイムの良さをこう知ってもらいながらですね、集客につなげていきたいと思います。EC と E コマースですね、それと物販、今まで実はあのエニタイムってあのほとんど物を販売してこなかったんですよね。でたくさんお客さんいらっしゃって、エニタイムのロゴが入った T シャツとか欲しいんですけどとか、帽子とかないんですかとかよく言われます。まあ、あのそういったことでですね、今年の秋からですね、まあ、エニタイムブランドを生かしたですね、商品の販売を、店舗でも一部やりますし、まあ、主には e コマースですね、それを、スタートして、まあ、大きなあの売上収益の柱に、育てていきたいなと思います。まあ、今期は一応5億円ぐらいの売上で、まあ、3年後ぐらいに15億円、まあ、その後はですね、なるべく高くこう積み上げていけるような、まあ、そういったあのことを実践できたらなと今考えているところでございます。他にもですね、まあ、店舗と会員様のその基盤を生かしまして、月の会費以外のそのストック売上となるですね、水素水とかですね、定期購入いただく商品の提供方法の見直しによってですね、収益力を増強してまいりたいと思います。で3年後ですね、27年の3月にはですね、130% 増ということで大きく伸ばしていきたいあの分野でございます。で今後あのサプリとかプロテインなども検討しておりまして、会員様とか FC オーナー様ですね、付加価値を提供できるようになるかと思います。続きまして、あのグローバルの展開について少しお話しさせていただきたいと思います。今年からグローバル展開を始めました。ドイツとですね、シンガポールに進出しております。当社のその日本での実績というのがアメリカに次ぐあの規模でございますので、非常にこう店舗のオペレーションもきっちりできているということで、本部からの信頼が非常にあの熱いということですね。ということで、その当社にですね、海外展開におけるそのサポートをですね、お約束もいただいてますし、あの我々のメリットは 日本しか知らないブランドで日本発で海外で出ていくというよりも、もう外国の人はみんな知ってるブランドで、その近くにどんどんどんどん店舗を出していける、そういうメリットがございますし、そのノウハウがヨーロッパでもアジアでもいろんなところでももうノウハウが積み重なってますので、ゼロからその地域を開拓するっていうことがこうジャンプしていきなりスタートができる、そういうメリットがございます。特にドイツですね、この4月に連結子会社化したんですけれども、ドイツではですね、実はヨーロッパの中で一番市場が大きいんですよね。そこにまだ1店舗しかない状態で、その店舗とそのマスター権を全部 FFJ 我々がゲットしたという、非常にこうラッキーな状況でございます。ドイツのフィットネスのその低価格帯のジムが非常に多くてですね、価値訴求型である、比較的その価格が中あるいはもうちょっと高いぐらいのですね、エニタイムのブランドとしてはですね、非常にこうニーズが高いと見込んでおります。出店はですね、出店に関しては約5年間で70店舗展開予定でございます。実は日本で初めてエニタイムの1号店が出店してですね、ちょうど5年間で72店舗出店したんですよね。それとほぼ同じようなカーブを計画しております。理由の一つとなればということで、ドイツと日本のフィットネス参加率とか人口とか市場規模とかを表してますけれども、実はドイツはですね、日本の市場の倍近くフィットネスの人口があるということで、非常に大きな市場を我々が独占でエニタイムのビジネスを展開できる、そういう権利を得たということですね。ドイツの周りにはもうエニタイムがいろんな国でも出てますし、我々がその日本人が何十人も最初から行って全然知らない都市で土地でですね、市場調査から始まってというか、そういうことは全然考えてませんで、もうすでに現地の社長も雇ってますし、スタッフも何人もおりますので、周りからのサポートを得ながらですね、急速にこう店舗展開ができるような、そういったシナリオで今進めているところでございます。シンガポールですね、これは2店舗の FC 店を我々が連結子会社化したわけなんですけれども、シンガポールはちょっと位置づけとしてはですね、海外店舗のその運営実績を積むことと、あとはですね、海外の店舗運営のトレーニングの拠点としても活用したいと思います。アジアあるいはその中東とか中央アジアなんかもですね、今すごい勢いでフィットネスの熱がうわーっとこう、ブームが来ております。で、我々はそのまだまだエニタイムが出てないようなところにも将来ですね、店舗を拡大していきたいなと思ってますので、シンガポールはいろんな意味でアジアの全てのその交通の要所でもありますし、そこを拠点にですね、今後広げていくようなことを、青写真というんですかね、将来図として描いているところでございます。はい、もう次から次と新しいことを始めるんですけれども、新ブランド、これはですね、ザ・バーメソッドと言います。これはアメリカのエニタイムが持っているブランドの一つでございまして、実はですね、アメリカで今77店舗、これもバレエのバーをこう使った体幹を鍛えるトレーニングですね。ターゲットは女性です。で、実はアメリカ以外で初めて日本でですね、第1号店が開店するということで、第1号店を日本にしようということで我々を選んでいただいたということですね。これエニタイムのそのマシンを配置したジムとはちょっと違いまして、スタジオ型でコーチがいて、そこでレッスンを行うという、そういうこう24時間はもちろんできませんので、料金もこう少し高めに設定してっていう、これは我々にとっては新しい挑戦でございます。一応10月ぐらいに第1号店も場所も確保しておりまして、今いろいろデザインとかオペレーションのやり方とか、そういうことでアメリカ側と頻繁にやり取りをしているような状況でございます。はい、M&A、これも積極的に進めてまいりたいと思います。当社のスケールメリットを生かしてですね、成長戦略も加速していきたいなと思っております。はい、続きまして、3カ年の投資計画でございます。本日ご説明しましたですね、成長戦略のために、中期経営計画のその期間はですね、積極的な投資を、行ってまいりたいと思います。また、成長戦略をですね、推進するために、DX の投資でありますとか、人的な投資も実施して、まいりたいと思っております。 はい、3カ年の数値計画でございまして、去年の11月に公表いたしました中期経営計画ではですね、28年の3月期に営業利益40億を目指そうということだったんですけども、非常にこう複数の成長戦略が着実に今進捗し始めたためですね、前回からその2年前倒しで40億円の水準ですね、2年前倒しの26年3月期には達成できる見込みであるということで今それを変えました。今期はですね、新規の事業などに大きくですね、成長戦略が同時にたくさん進行いたします。投資家の皆様にですね、より有益かつですね、合理的な情報提供を行う観点からですね、外的要因や進捗の状況による影響なども加味いたしまして、業績の下振れリスクも多少考慮するためにですね、レンジで数字を公開しております。はい、これ配当のことを少しお話ししたいと思いますけども、新たな成長ステージへですね、への変革期となる中期経営計画の期間なんですけども、投資先行となります。利益面では若干ですね、一時的に弱含みとなることも考慮しまして、今年の3月に配当方針を見直しました。配当成功 40% を目安にして下限を設けてですね、DOE、これは株主資本配当率ですかね、 4.5% に設定いたしました。これによってですね、この方針によって24年の3月期はですね、期末配当が35円出すことができまして、年間としてはですね、当初は25円と計画してたんですけども、45円に引き上げることができたということですね。で、来年度の25年の3月期にはですね、業績の予測レンジに合わせてですね、33円から45円程度の年間配当を予測しております。最後に ESG のことについて少しだけお話しますと、実はエニタイムですね、我々ファストフィットネスジャパン、社会貢献活動ってかなり積極的にいろんなところで頻繁に行っております。で、一つの例として、滋賀県と地域連結の包括のですね、連携協定を締結いたしました。地域のスポーツ支援とかですね、健康増進などを滋賀県と進めてまいりますし、他の県とも実はいろんな話を今進めているような状況です。沖縄の方の離島とか、あるいはそのあんまりお金がないけど頑張ってるスポーツクラブを応援しようということで、大学などにマシンの寄贈なども積極的に行っております。また健康経営優良法人ということで、我々は2年連続認定をいただいてまして、従業員の健康維持増進にもですね、注意しながらですね、会員様、オーナー様、従業員などですね、誰もが健康的に暮らせる心豊かな社会の実現を目指してまいりたいと思います。私からの説明は以上でございます。ご清聴いただきましてありがとうございました。
ここまではファストフィットネスジャパン IR セミナー、お話は証券コード7092東証プライム市場上場、株式会社ファストフィットネスジャパン代表取締役社長山部清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ファストフィットネスジャパン IR セミナー、この番組は証券コード7092東証プライム上場、ファストフィットネスジャパンの IR 活動の一環としてお送りしました。